します。群衆の中の一人が、先生、私と遺産を分けるように私の兄弟に話してくださいと言った。すると彼に言われた。一体誰が私をあなた方の裁判官や調停者に任命したのですか。そして人々に言われた。どんな貪欲にも注意してよく警戒しなさい。なぜならいくら豊かな人でもその人の命は財産にあるのではないからです。それから人々に例え話をされた。ある金持ちの畑が豊作であった。そこで彼は心の中でこう言いながら考えた。どうしよう、作物を蓄えておく場所がない。そして言った。こうしよう、あの蔵を取り壊してもっと大きいのを建て、穀物や財産は皆そこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう。魂よ、これから先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ安心して食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りです。
それでは今週は聖書が示す人生設計と題してメッセージを取り付けていただきます。
おはようございます。二人のとても美しい、ハーモニーの賛美を本当に感謝しています。高校が同窓生ということで私もよく知っているんですけれども、おそらくいろんな歌を今までも歌がお好きなお二人ですので歌われたんだと思いますけれども、教会で賛美歌を一緒に歌うというのはとても素晴らしい経験をなさったんじゃないかなと思います。これからも永遠と続いてよろしくお願いしたいとこういうふうに思います。さて今日は聖書が示す人生設計という題をつけました。以前お話を聞いたことがあるんですけれども、ハワイでパイナップル畑を営んでいる方のお話なんですね。で、収穫が終わりますと来年のためにその畑をバーッと燃やしまして灰を作って、まあ害虫あるいはいろんな、まあ病気の作物とかそういうものをですね灰にして、まあ来年の肥料にするということもあってそういうことをしていた、その話なんですね。ところがその畑の中に数日後焼かれるであろうという運命にあるのに、せっせとその畑の中で巣作りをしている虫がいると。まあ虫でもですねやっぱり哀れを誘うんですね。やがて日課したら焼かれるのになと思うのに、それがわからないでどんどんどんどん一生懸命にやってるんですね。でこれはまあ虫とはいえやっぱり哀れを誘うんですけれども、もし人間だったらどうかと思うんですよ。一生懸命働いて一生懸命労してはいるんだけれども、人生設計をもし間違えて違う目標のために一生懸命生きているとするならば、虫と同じことになるんじゃないかなとこういうふうに思われます。でそういうことがないようにですね、今日の聖書の言葉からしっかり人生を備えていきたいとこういうふうに思うんですよ。人生設計をやっぱり間違ってはいけない、こういうことでしょう。御言葉のご用意します前にお祈りしてからご用意しますので黙祷にしてお問いください。天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美をいたします。今御言葉が朗読されましたが、どうぞこの御言葉の真理、イエス様がお話をしてくださったこの例え話からしっかりと御言葉の真理を聞き、あなたに方向を整えていただいて歩むことができますように、語りますしもべをまたお気になる方々をどうかあなたご自身がこの時を祝福をして導いてくださるように、尊いイエス様の名を通して祈ります。アーメン。 さて、まあ、16節から例え話が出てくるんですけれども、この金持ちの畑の生き方っていうものを見ていると、何か一言ではない日本の今までの生き方そのものではないかなと思うんですね。第一に生きる目標の設定というものがとても大事です。一回限りの人間として生まれたんです。我々ゴキブリに生まれたんでもなくて、ホオジロザメに生まれたんでもない、本当に最高の命、人間として命を与えられたんですね。しかもそれは一回限りです。だとしたら、この一回限りの人生を正しい人生目標を設定して生きる必要があると思うんですよ。無意味に生まれたんじゃない。あるいは適当に生きて終わるっていうのでもない。やっぱり神ご自身の意志があって初めてあなたも私も生かされた。で、この金持ちの人の人生観というか目標は何でやるか。16節、17節でもう一度読んでいきますと、それから人々に例えば話されたある金持ちの畑が豊作であった。そこで彼は心の中でこう言いながら考えた。どうしよう、作物を蓄えておく場所がないと。そして言った。こうしよう、あの蔵を取り壊して、もっと大きいのを建て、穀物や財産を皆そこにしまっておこう。つまりこの金持ちの人生の目標は、豊かになること、成功すること、お金や物でいっぱいにして豊かな人生を生きること、これが彼の人生観であったんですね。これ、我々の日本人の生き方ではなかったんですか？もう戦後からずっと来てですね、物がなくて、ともかく豊かになろうとして頑張ってきたわけです。そして高度成長期にはまさに、これからの21世紀は日本の世紀だって言って未来学者であったハーマン・カーンという人は日本を持ち上げました。しかし悲しいかな高度成長期が終わります。そしてバブル崩壊後どうなるのかというような厳しい時代を迎えてはいるんですね。それでもやっぱり証拠にもなく、ともかく豊かになろうという生き方というのが多いと思うんですよ。ところがですね、この男が目標としているところに対して、神様は20節でこう言われるんですね。しかし、神は彼に言われた、愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したもの一体誰のものになるのか。残念ながら豊かになることも成功することも素晴らしいことであるし、それは誰にもある願いでもあるとは思うんですよ。これが悪いわけではもとないんです。しかし彼が計算に入れていないのは、死んだら全部おじゃんになってしまう、亡くなってしまう、一つも持っていけないことのために全勢力を傾けているということなんですね。死んだら全てがなくなってしまうものなんです。一つも持っていけません。そういうことのために全勢力を費やしているということが、やはり問題なんですね。多くの人はですね、前から前からと人生の設定をするんですね。例えば、良い学校に入ったら、良い中学、良い高校、良い大学、良い会社、良い出世、あるいは結婚、家というように、どんどんどんどん手前からどんどんどんどん作っていくんですね。で、これはね、間違いなんですよ。目標設定というものは手前からじゃなくて、ゴールから決めないといけないんですね。つまり、この人生の最終ゴールが何であるかということを設定した上で手前に戻ってくるんですね。これを我々は適当にやってるんです、ある意味では。例えば、大学を卒業したらこういう仕事に就きたいと言ったら、その大学に入るためにはこれぐらいの成績を取らないといけないって言って目標を決めて手前にこうやっていくでしょ。ところがね、こういう設定をしていてもね、人生全体の設定はしないんですよ。 一体神を前に私はどうなのかという最終ゴールを持って生き方を決めない。今年よりも来年、来年よりも再来年、豊かになっていく、成功していく、こういうことしかないんですね。で、イエス様がヨハネ伝の6章27節、ちょっと開けていただけますか。このルカの福音書の次のところにヨハネの福音書というのがあります。6章の27節でこう言われたんですね。このために生きなさいって言って、ヨハネの福音書6章27節、第3版ですと185ページ、第2版ですと169ページになるでしょう。よろしいでしょうか。下の段の左寄りのところですね。なくなる食物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさい。それこそ人の子があなた方に与えるものです。つまり、いつまでも保っていくもののために生きていきなさい。お金も大事、食べ物も大事、物を蓄えることも大事だけれども、やがてそれらを持っても何も持っていけない、そういう朽ちてしまうもののために生きるんじゃなくて、いつまでも保つもの、それを人生の目標にしなさい、こう言われた。じゃあ、いつまでも保つものとは何なんですか。今日ご一緒に今週の御言葉を読みました。もう一度見ていただきたいんですが、週報を見るとですね、いつまでも残るものは信仰と希望と愛である。だから仕事もしながら、あれもしながらでいいんです。そうなんだけど、最終ゴールをいつまでも残る信仰と希望と愛を実践していくということをゴールにしていくような生き方が大事なんですね。だから皆さんの中でもし仕事の中にですね、希望とか愛とか与えるような仕事についておられるんだったら、それはもうそのまま歩んでいかれればいいと思います。しかし、例えばこの商品を作るということに、これは信仰と希望とか愛とかいうことは関係ないという方もおられるでしょう。しかし、どんな人でも人間関係を営まない人はいないんですね。ですから、その中でその取引先の人だとか、あるいは従業員の仲間だとか、そういう人々に愛を表していく、希望を与えていく、そういうことを人生の目標にしていく。家事でも、勉強でも、そういう言い方を設定していくことが大事なんですね。だから仕事というのはあくまでも手段なんですよ。ゴールじゃないんですよ。仕事がゴールになってしまうから、仕事がなくなった人と人生挫折するんですね。仕事があろうと、60年で終わろうと、60年以降、今、この前ラジオでね、日本の平均人口、平均寿命を聞きました。男、79歳だそうです。世界で第4位。女、89歳。いや、ごめんなさい、86歳。世界第1位。どうします?こんな長生きして。60年からね、男でも26年間あるんですよ。女の人は、そうか、76だから16年間、19年間、20年間あるんですよ。女の人は26年間。何するんですか?仕事が全部だったら、もう退屈で退屈でしょうがないんじゃないですか。仕事があろうと、何があろうと、何がなくなっても、信仰と希望と愛というのを最終ゴールにしようと設定するんです。そして希望を与えることができたら、青年たちに希望を与えることができたら、また一緒に働いている仲間に希望や愛を与えることができたら、信ずる信仰、神様のことを伝えることができたら、これが最終ゴールだと思いながら生きていくんですよ。そしたら死ぬまでゴールを失わないで生きていきます。いつまでも保つもの、いつまでも残るもの、そのことのために全人生のエネルギーを費やしていくんですね。これが人生目標の設定において大事なことです。第二は、関心の設定ということも大事ですね。仕事をただがむしゃらに働くという面だけではなくて、心と体を休める安心設計が必要です。で、この男もそれを言ってるんですよ。 18節19節を読みましょうか。そして言った、子牛をあの蔵を取り壊してもっと大きいのを建て、穀物や財産を皆そこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう、魂をこれから先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ安心して食べて飲んで楽しめ。この男も仕事ばかりが、豊かになるばかりが人生じゃない、どっかで思ってるんでしょう。そして安心させたいんですよ。ところが安心の方法が物を蓄えることによって得られると思っているところに錯覚があるんですね。さあ何年分もの食料を蓄えたと、そして安心してって言います。現代も物とかお金の豊かさが安心をもたらすという錯覚を多くの人は持ってるんじゃないでしょうか。まあ、聖書を読んでいてありがたいと思うことは、生きた教材がいっぱいあるんですね。おそらく世界最高の金持ちはソロモンでしょう。毎年すごい 何千億という金が入ってくるんですね。金だけでですよ。事業をしたら大成功、快楽も並外れた快楽です。ありとあらゆる楽しみを味わいました。しかも最高権力の王としての地位を持っています。その彼が書いた伝道者の章に、空の空一切は空である。虚しいって言ってるんです。大成功を収めた事業が息子に譲るかと思ったら、その息子がとんでもない息子で、これが台無しにするだろうと思ったら虚しいって言うんですね。ソロモンの声にはしっかり耳を傾けるわけですね。安心っていうものは、何であるか。安心は大事です。あなた安心の方法をどこに持っていらっしゃいますか。綺麗な音楽、美しい音楽を聴くことも心は安らぐと思いますし、美しい絵を見ることもそうでしょう。自然を見ることもそうでしょう。しかしそれはやっぱり一時的でしょう。しがしたしたとやってくるときにも持つことのできる安心、それはそういうものによっては得られない。そこでコロサイ書の3章15節というところをちょっと開けていただけますか。もう少し後ろの方なんですけれども、ページ数を申し上げますね。第3版ですとコロサイ書の3章15節というのは393ページ、第2版ですと361ページ、コロサイ書3章15節、第3版ですと393ページ、第2版ですと361ページですね。15節を読みます。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさいと。つまり安心の材料は物とか金とか健康とかっていうのではなくて、キリストの平和なんです。神がくださる平和、平安なんです。でもうちょっと具体的に言いますと、そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。クリスチャンの方々にも特に申し上げたいとも思うんですが、神様との関係がきちっとできた人でもやっぱり平安がないという方がいらっしゃると思います。その時に大事なことはチェックすることは、あなたの心が感謝の心に溢れているかどうか、これが平安をもたらす一つのチェックポイントなんですね。逆に例えば不平不満だらけな生き方をしている人が平安を持つことはまずないですね。あの人のことを考えれば文句が出てくる、この仕事を考えれば不平不満が出てくるという、不平不満だらけだと平安なんていうのは全然出てこないです。しかしやっぱり感謝ということが出てくると、感謝を数え上げていく人生がいっぱいあると、やっぱり平安に満たされるんですよ。ですから私たちの心のチェックポイントは平安であるかどうかという、とても大きなことを考える前に、 私の心は何に満たされているかなと、不平不満なのか、感謝を数え上げることができることなのか、静まって礼拝においでになって一つ一つそういえば感謝なことだな、これもありがたいことだなって言って一つ一つ感謝な思いが大きくなってくると、やっぱり平安に満たされてくるのはもう必然ですよ。安心設計をこの男は間違ったんですね。どうぞキリストとの平和、そしてまた感謝ということを覚える安心設計を持ってもらいたいと思うんですね。第三のこと、それは人生の終わりの設定というものをこの男は間違っているということですね。ルカの福音書12章に戻りますと、この男は言ってますね。19節で、そして自分の魂にこう言おう、魂をこれから先何年分もいっぱいものが貯められた。つまり彼は何年も生きれると思ってるんです。しかし残念ながら20節で、愚か者お前の魂は今夜お前から取り去られる。つまり男の計算とは全く違って、事実は今日にでも取られるんです。どんな賢い人でも1分1秒先のことはわからないんですよ。あなたも私もやっぱりどこかで思えなければならないのは、何年も生きれるっていうのは違うんですね。今日取られるかもわからない、いつ死ぬかはわからないけれども、一つはっきりしていることは死ぬということです。そして死ぬということは神の前に立つということなんですね。このことをやはり覚えなければならないんですね。以前病院を訪問した方がいらっしゃるんですけれども、まあ、その方は教会員ではないんですが、ある教会の方から依頼を受けまして行きました。若い時に洗礼を受けられたんですね。ところが長い間結婚して、教会に行かなかった。もうそして、まあ、おそらく、この世のことを一生懸命されて、そして、まあ、それの生活されたんですけれども、ご主人が亡くなられて、大病を経験されたんですね。で、入院をされて、そして、まあ、ある方の紹介から私がその病院に行くようになりました。で、自己紹介いたしまして、それからいろんな話をお聞きしましたけれども、だんだん分かってきたことは、この方は死ぬことがものすごく不安だって言うんですね。病気になってもう風邪一つひいたことがない人間だったとおっしゃいましたけども、大きな病気に見舞われてしまって即考えることは死の不安なんですね。死ぬことが怖い、先生だから言うけれども、私は死ぬことが怖くて怖くてしょうがないんです。でも若い時に洗礼も受けられて、そして信仰も持っておられるでしょうと。さあ、それがええ加減なんです。神様とすっかりご無沙汰してますので。そうですか。じゃあ私これからね、毎週来ますので、少しずつでも神様にある確信を持っていただければ随分違うと思いますよ。ありがとうございますということで毎週通うようになりました。なかなか信じますか。はい、わかりませんか。はい、どっちなんだというような感じでお話をしているときは信じるんです。また病院で一人の生活になるとわからなくなる。こういうことを繰り返して振り子のようになってきたんですね。で、あるとき行ったときにですね、どういうわけかものすごい息が荒々しくなってですね、はっはっはってもう目をつぶっておられました。で、名前を呼んで、わかりますか、私ですよ、教会の中西です。あ、先生ですか。もう私はダメかもわかりません、ダメかわかりません、もう終わりかもわかりません、もう先生どうしたらいいでしょうか。もう本当にこう腕をつかまんばかりのそんな感じだったんです。大丈夫ですよ、神様信じているならば大丈夫ですよ、もうそれがわからない、神様イエス様ちゃんと信じてくださいよ。で、その歯というのがですね、息も平らで息をついている時の歯なのか、信じるんでしょうって、はいということで、なんかそれもわからない状態で5分ぐらい続いたんですよ。でも目をつぶって、もう自分はダメだダメだ、 まあ、私も臨終まで何度か立ち会ってきましたので、顎呼吸というのが始まるとそんなに長くないですよね。顎を突き上げて息が始まるとそんなに長くないとはやはり思わされない。その方はまだ顎呼吸ではなくて、ともかくもうしんどくてたまらないということで、もう息が本当に荒々しいというか、そんな状態だった。で、5分ほど経ちまして、はあ、先生、もう収まりました、やっと収まりました、収まりましたって目をパッと開けられたんですよ。で、片割れの話が来て、ところで、あ、お宅誰ですかって聞いたんですで、私はですね、まあ、教会の牧師ですよ、あ、先生でした。まあ、私のことを忘れていただいても結構ですけどね、イエス様のことを忘れないでください。イエス様はあなたの罪のために死んで永遠の命を与えてくださるために十字架にかかってくださった、あなたの救い主なんですよ。だから分かっていただきたいことは、私の名前はいいですけれども、イエス様というお方は決して忘れないでください。イエス様を救い主と信じてください。それだけであなたは永遠の命を与えられるんですから、と詰めたんですね。そしてその方は分かりましたと言って、まあ、それから、3ヶ月ぐらいになって商売を終えられた。まあ、それは最後には確かに平安な思いの中で言っていかれた。皆さん、あなたに確信を持っておいていただきたいことは、いつ死ぬかわからないけれども、やはり神の前に立つ時があるということなんですよ。そしてその時に一番の安心材料、それはイエス・キリスト様を我が罪からの救い主だと信ずる信仰なんですね。これでパスできるんですよ。これで裁きからも解放される永遠の命をいただけるんですよ。十字架の福音は、これは福音という、グッドニュースというのは、こんな簡単な子供でもわかるお話なんです。だけどこれを、例えば、良い行いをしてませんからとか、聖書を読んでませんからというようなことで、自分はダメだと思う必要はさらさらない。そうではなくて、ただ人生の終わりの時にイエス・キリスト様を我が救い主と信ずるという信仰、これが大事なんですね。最後に聖書の言葉を読んで終わりたいと思います。ヨハネの福音書の5章の24節を読んで終わりたいと思います。ヨハネの福音書の5章の24節、第3版ですと182ページですね、第2版ですと166ページ、ヨハネの福音書の5章の24節、嬉しい言葉が書いてあります。お願いします。誠に誠に、イエス様が誠にという言葉を言われたのは、これ、ヘブル語でアーメンという言葉ですね。真実という言葉ですね。誠に誠にあなた方に告げます。私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。なんというありがたいお話でしょう。神を信じキリストを救い主と信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことはないのだと約束をされているんですね。この地上のことばかりに注視をして、間違ったところに安心の土台を置いたこの愚かな金持ちの話、これはまさに多くの日本の人たちが今生きている生き方だと思います。そういうところから、もう一度新たに自分の人生設定を作り直して歩んでいただきたいと、こういうふうに思うんですね。お祈りをして終わりたいと思います。天の父なる神様、今日聖書の言葉を通して私どもがこの愚かな金持ちのごとくに歩んでいないかどうか、歩んできた現実も思わされますけれども、もう一度人生を作り変えられ、目標設定を変えて、仕事を手段とし、信仰と希望と愛をゴールにしながら生きていく信仰の歩み方をご一緒に考えました。お一人一人が様々な仕事を与えられ、賜物に応じて、あるいは学びを、あるいはまた家事をと、様々な営みをしていらっしゃいます。 そのいつも歩む歩みの中に、自分が信仰者として神様をお伝えする信仰、また希望を多くの人々に少しでも分かち与えていくところの、この希望のメッセージ、また行いと言葉によって愛を表すところの生き方、このことこそがあなたがいつまでも残るものとして評価しておってくださることであることを知りました。どうかお一人一人の歩みがその歩みに導かれ、整えられて歩んでいかれることができるように、あなたにある平安の土台を感謝に置きながら歩んでいくことができますように、お一人一人を励まし導いてください。尊いイエス様の御名を通してお祈りをします。アーメン。